皆様こんにちは。ファミリートータルケアサポーターの我妻のぞみです。ふれあいは笑顔と健康への近道。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしてまいります。やっとね、気温も落ち着いて秋らしくなってきました。でもまあ日中と朝晩の気温差っていうのがあるので、ちょっと気になるところではありますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。この気温差とかね、あと、まあ、今年は本当にすごく暑かったです。でその後に来た台風ですね、ちょっと続けざまに来た台風で、その中でですね、体調崩されてる方もやっぱりいるんですけれども、私いろんなちょっとお仕事の仕方してるんですけれども、ベビーシッター業務の時にですね、よくお伺いしている、ママのご質問が一つありまして、ちょっとそのお話をしていこうかなと思います。そのね、台風が続いた時でしたかね、台風明けでお伺いしたことなんですけれども、台風が来る前日と当日、赤ちゃんのね、機嫌がとても悪かったと。でもね、そのお子さん0歳0ヶ月の生後3週間ぐらいから見させてもらってる子で、もう3ヶ月ほど経つんですが、まあそれはそれは穏やかなお子さんで、生まれてねまだ数ヶ月しか経ってないのに本当に意思の疎通が上手なんですよ。だから無駄泣きとかもほとんどしないんですね。しないと言ってもあれですよ、お腹が空いたとかね、おむつが汚れたとか、遊んでほしいとか、そういう気持ちを伝える術としての手段はやっぱり泣くしかないので、そういった意味では泣きます。お人形さんのようにね、一切泣かないってことではないので、お間違いなく。まあでもそういった穏やかなお子さんでも、やっぱりなんかお天気が悪いとね、ぐずぐずしちゃったりとかっていうのを、赤ちゃんに限らず 2,3 歳のお子さん持ってるお母さんからもよく聞くんですね。でそう、自分に当てはめてちょっと考えてみようかっていつもお話をするんですけれども、例えば頭痛がすると、あ、そろそろ雨が降るのかなとかっていう方いらっしゃいますよね。他にもそのめまいだったりとか、だるくなったりとか、あとなんだろう、古傷が痛む、喘息の症状がひどくなるとかね、いろいろ聞きますけれども、まあ、実はそれってただの偶然ではなくって、はい、体とお天気って何かしら連動しているんですよね。大人でもそれだけいろんな症状として現れるくらい、ちょっと不快な感じ、不安定な感じがあるので、お子様はなおのこと自然体なので敏感に影響するのがわかります。今日はこんなお話していきます。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、改めましてファミリートータルケアサポーターの我妻のぞみがお伝えしております。ふれあいは笑顔と健康への近道。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。さて第4回目となります今回のテーマは、体の治癒力についてお話をしていきたいと思います。自分自身でね、不調を緩和できるポイント、これを知っておくと安心ですよね。はい、なるべくねお薬に頼らずに自然治癒したいものです。まあそういう私も以前はですね、手足が本当に冷たくて頭痛もしょっちゅうあってね、イライラもしやすかったんですね。だからいつも持ってるバッグの中に必ず鎮痛剤を、頭痛薬をね持っていました。それも一粒二粒じゃないですよ。ワンシート10粒ほど持ってたりとか、あとはまあひどい時箱ごと持ってましたね。なので頭痛もないのに持っていないと気持ちが落ち着かなかったとか、もう今考えるとすごい怖いです。そのお薬が怖いっていうことではなくって、それに依存している自分がね本当危険 険だなと、そういう気持ちがちょっとっていうのがね。でもなんでこの状況がやばいのか、危険だと言われるのか、知らない方が多すぎます。まあお薬、特に鎮痛剤は脳をね、これイメージですけど、一瞬麻痺させることで痛みを感じなくさせるんですね。まあそれって痛みを感じる神経の流れを一瞬止めるようなものなので、治った感覚になるんです。だけど実は何の解決にもなってないですよね。根本的なところを緩和してないので。だからまた時間が経ったりとか、同じ生活を繰り返してたりとか、姿勢が同じだったりとかすると、どこかしら痛みが出たり、なんか不調ともなってくる。そうするとまたお薬飲んで、でまた痛みがとかね繰り返しになってしまいます。だから痛みの原因っていうのを解決できればっていうことですよね。例えば頭痛とか腰痛とかで考えられるのは、肩こり首こりとかもありますけど、目の疲れ、今パソコンとかね、スマホの時代ですよね。 1,2 歳の子でもスマホ使うのすごい上手です。動画見たりとかゲーム見たりとか、はい。なので目がすごい疲れてると直接脳に行ってしまうので、脳が疲れてしまうんですね。そうするとやっぱり神経だったりとか、ホルモンの分泌だったりとかっていうところが、そのお仕事をしてくれるところなので、スムーズにいかなくなって不調になってしまう。あとは、頭が重だるかったりとか、パンパンになってると睡眠の質が落ちていきます。あとは姿勢ですね、歩き方も含めて座り方も含めて姿勢っていうのがすごく大事になってくる。あとは過緊張っていうんですか、必要以上に緊張してしまう体質の方とかもいらっしゃいます。もう大人だけではなく子供たちも。で、赤ちゃんたちは、以前にも言いましたように向き癖とか、やっぱ姿勢が一番大きく関係してくるかな。なのでそういったところの緩和の仕方もまた別のところではお話ししてきますが頑張ったら休みましょうって話ですよ。この間も言ったかな、その前の回にも言ったかな、頑張ったら休みましょうねって。脳と心臓はフル稼働しています。そこにプラスしてお仕事、勉強、遊び、一生懸命やっていますよね。すると疲れが溜まります。疲れることが悪いんではなくて、そこで休息を取ること、リラックスできて、血液や神経の流れも良くなる。そうすると余分な疲労感を排除してくれるっていうメカニズムを持ってます。はい、大事大事、ほんとね。そう、でも大人とか子供はわかります、それでできますが、赤ちゃんどうやって対応してあげたらいいのかなっていうところです。先ほどのようにお天気によっても影響があるということはね、赤ちゃんが不機嫌なのはもう誰のせいでもないよっていう、それはいつもねママに言ってます。ママたちってほんとね、一喜一憂するんですけれども、泣き止まない、食べてくれない、お腹の調子が悪い、どうしようどうしよう、全部私が悪いのかしらってね、全部抱えてしまうんですけれども、そういうことはないですよ。頑張ってるママの姿は知ってますからね。ということで、不機嫌なのはもう環境のせいだと。その環境をね、整えてあげれば快適な環境にしてあげれば少しずつ変わっていくんじゃないかな。その不快ということはそれだけでストレスになっているので、大人と同様にイメージをしてね、イライラしちゃってる、自分ではどうしようもない状態っていうのも想像できるかと思います。だから例えば湿度が高いんだったら除湿をする、温度の調整とかもできますよね。で、温度は体温とも関係してくるので、空調だけじゃなくて体の冷えてるところがあれば手でさすってあげるとか、タオルなどを使って保温をしてあげるとか、で逆に熱がこもりやすい頭とか胸だったら、手先足先に向かってね流してあげましょう。そう、優しく撫でてあげることですよね。体の中の循環が良くなると、余計な緊張がほどけてリラックスしていきます。 そして、ママやパパに触られることでさらに安心感にもつながりますね。だから、優しくお声かけしながら、歌を歌いながらとかすごくいいですよ。そうやってね、コミュニケーション楽しんでみてください。赤ちゃんとかね、子供たちにお天気による気圧とか温度のこと言ってもピンときませんからね。とにかく楽しくお互いにやっていきましょう。不思議なことに、やってる方のママやパパもリラックスしていくのを感じられると思いますよ。そう、ベビーマッサージとかもそうなんですけれども、育児もそうなんですけど、やってあげているではなくって、お互いに心地よくなる、これが手当てというもので、触れ合いがもたらす愛情からの特効薬なんですね。こんな薬だったらもういくらでも服用したいですよ。本当、溢れるほどにって感じですけれども、はい、ベビーマッサージしかり、太鼓式マッサージしかり、昔からね、人が何気にしていた手当てです。赤ちゃんが、そうだね、ママのお腹の中にいた時ってどんな状況なんだろうっていうのもね、本当に乳児を持ってるママにはちょっと質問することがあるんですけれども、難しいことではないです。胎児の時っていうのは、子宮の中いるじゃないですか。羊水とかね、へその緒、あとは子宮壁など、何かしらが必ず赤ちゃんの肌に触れていたんです。そして、ママの体温を感じたり、ママの鼓動や血液など流れる音とか、声が聞こえてくる。そんな状況が赤ちゃんにとって安心できる居心地の良い状態だっていうことが分かれば、この世にね、生まれた後、まあ羊水とかないですけれども、重力に負けるような環境ではなくて、羊水とか、子宮壁などの代わりにママやパパの肌ね、それからタオルなどを布で包んであげること、赤ちゃんやね、子供たちが落ち着くのが本当に目に見えてわかります。で、うちのサロンではですね、赤ちゃんのおひな巻きだけじゃなくって、キッズ巻き、あとは大人巻きとかもやってます。ハンモックで寝転がったりとか、あと最近空中ヨガとかもあるんですけど、そういうのね、やったことがある方は布に包まれる感じ、布がこう程よくフィットしてくる感じがどのくらい心地いいかっていうのがわかるかなと思います。で、さらに包む時のね、姿勢は胎児の姿勢で、しっかりと安養とかを曲げてあげてください。これがまんまる抱っこであり、まるまる育児と呼ばれるものです。だからベビーシッターの時もね、スリングとかおくるみに使えるオーバーの布を私は持って行ってます。実際にまんまる抱っこをしていると本当に穏やかにしっかり眠ってくれるし、眠りながらニコニコしてます。おしっこなどの排泄も無理なくできるし、何よりも目覚めのご機嫌がいいです。体もポカポカであったかいですね。もうこれにはママやパパたちもすごい驚いていて、なんでですか話があります。そのなんでですかって思えるのいいですよね。はい。で、この丸い姿勢っていうのは、もうね、手足はね、ピンと伸ばしたまま布で包んでしまうと苦しいので、ちょっと虐待になってしまうので、そこは気をつけてください。はい、膝とか股関節曲げて、お手手肘を曲げて、指しゃぶりができるように、お顔が触れるように手は顔の方に持ってくるとかっていう姿勢なんですけれども、赤ちゃんや子供たちの骨格の形状と大人私たちの形状は違うんですね。背骨の形が違うので、心地よいと感じる姿勢や体勢も異なります。まあ、それを知らないでね、苦しそうとかかわいそうとかっていうのは、ちょっともったいないなっていう感じがするので、はい、気になる方はご連絡ください。ご説明に上がります。はい。でね、気持ちがそう落ち着くってことは、体温を維持すること、血液の循環が良くなるので体があったかくなる。で、低体温とかっていうのも防げます。で、さらに自律神経のバランスにつながってきますね。自律神経っていうのは、よく聞くやる気スイッチ、あとはお休みスイッチです。お仕事やお勉強、遊びを頑張れる活動の神経と、ゆっくり休息する、リラックスするための、お休みスイッチ、神経を持ってます。 このバランスをちゃんと整える機能はもともと持っているので、そこがどっちかに偏らないようにしてあげることですね。だから頑張ったら休む、で休息しっかりとったら頑張ろうっていうところです。そうすると、もともと持っている免疫力、自然治癒力とも言いますが、病気に打ち勝つ力、不調を悪化させずに緩和させる力、それが高まっていくので、体も心も健康になっていくっていうことです。はい。だからね、その赤ちゃんだったらそのまん丸の姿勢のやり方で、子供だったら成長に伴って体の動かし方とかっていうやり方、ノウハウっていうのはね、各講座ではお伝えしておりますが、本当に限られた時間ではお伝えしきれないことが多々あります。でまた妊婦さんも前期中期後期にもなるとそれぞれ違ったりとか、産後のねすぐの、ママの体調とかっていう、もう個人個人で体も違うので、お伝えすることがたくさんある。そんな、皆さんが知りたい、もっと深く知りたい、でも難しい解剖生理学ではなくて普通の言葉で知りたい、そんな講座はないんですかっていうね、声をずっと聞いてきました。っていうか声をかけてもらってました。ベビーマッサージの、講師をしていた時、資格取得をね発行する講師をしていた時も、本当にパパやママだけではなくって、運動指導されてる幼児の運動指導されてる、方たちからもそういうお声をいただいてました。でね、やっとです、そんなやり方ノウハウを習得できる講座をついにこの冬開催いたします。もう本当お待たせしてすいませんでしたっていう感じですけれども、今アメブロのオウンドの方で上げているので公開はしてるんですけれども、アクセスしていただければ、見れるようになっております。アメブロの方からどうぞ。で、もろもろの詳細についても、ページめくってもらえば見れるようになっておりますので、本当に赤ちゃんね、胎児を含め妊婦さんを含め赤ちゃんから大人までのケアができる人を育てていきたいなと思っておりますので、その話を最後にしていきます。
さて次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがわ、
DJ 唐沢初めて1回も噛まずに収録を終える、
しじみの最近舞台も始めたんだが、
半田ささんデビュー15周年まだまだ吹くわけない
の3本かもしれない、唐沢和道のラジオ始めたんだが、
見てね
ー。ご案内いたします。東京ネットラジオ前が参りました。第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
藤木ゆりと
佐藤明宏の
アンチエイジ徳住の
ご機嫌な
ラジオ、
はい、注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから聞きなさいよ。トラチ
お疲れさんでジャポン、
お前ら絶対聞けよ。
うるさいんだバカチング、
ジャポン。
はい、ということで体の治癒力についてお話をしてきました。あくまでも治療ではなく緩和ですね。手当がもたらす効果は本当に素晴らしいです。で、先ほども少しお話をいたしました、この冬いよいよ開講する講座なんですけれども、私の肩書きでもありますファミリートータルケアサポーター、もう家族丸ごとケアしますよ、サポートしますよってことなんですけど、その養成講座になりますね。修了証の発行もいたしますので、自信を持って触れ合いから心と体にいいものを伝えられる人になってください。はい、受講の対象は、まあ、全ての方としております。これから何かをスタートしたいと思っている方、もちろん今の育児に取り入れたい方、学びの内容としては基本的なね、体と心のことを知って手当からなる太鼓式マッサージをベースにした施術を習得できるようにしております。そしてケアサポートできる段階へとつなげていきます。まずは近しい人、ご家族やご友人、恋人などね、皆様の大切な人を癒せる人になりませんか。はい、もちろんね、すでにセラピストとしてお仕事をされている方や保育士さん、幼稚園、学校、各施設の先生とかスタッフさん、運動指導者、ベビーマッサージのセラピストさん、 ところベビーシッターやってる方などなど、もうスキルアップとしての知識にもなりますので、どなたでもご興味のある方はご連絡くださいませ。では最後に告知を一つですね、10月25日木曜日、美は骨盤からというね講座を開催いたします。これ一度ね5月だか6月だかにも開催したんですけれども、女性特有のホルモン分泌とかバランスで、それに伴うケアサポートについてのお話をしていく講座です。開催場所は埼玉県埼玉市北区、最寄りの駅はトロ駅になります。養成講座も含めてね、それぞれの詳細は、ブログやフェイスブックでご確認できますので、そちらをご覧ください。これからね、ぐっと冷え込む日が増えていきますよ。体を温めて、そう、自分でもね、なでなですれば血液の循環良くなりますので、体を温めて余計な力を抜くと笑顔になります。笑顔は免疫力もすごく高めてくれるので、そういうのも意識しながら自分のケアにも全然できますので、そういうのも含めてねやっていきましょう。それではまた次回お会いいたしましょう。